地域の方からはビジュアル系バンドを最初に見ていたからか、どちらかというとコスプレに対しての受け入れは良かったのではないかとおっしゃっていました。今でもこのイベントが続けられているのは地域の方の協力とコスプレへの理解があってこそではないでしょうか。このコスプレのイベントは約1年前から始められ、最初は来る人も少なかったそうです。しかし、お寺という珍しいイベント会場ということもあり、コスプレイヤーさんのブログやツイッター、コミュニティサイトなどで有名になり、今では多くのコスプレイヤーさんが訪れています。特に桜や紅葉の季節は定員数に達して、予約ができないくらいです。他にもイベント会場が多くあるのに、なぜ大黒寺にコスプレイヤーさんが来るのか、酒井さんはよくわからないそうです。これは私個人の意見なのですが、人目をあまり気にせず、広いスペースで撮影ができる。適度に植物や道が整備されているため、きれいに撮影ができるという点が、コスプレイヤーさんに好まれているのではないでしょうか。しかし、多くの方が来ているとはいえ、コスプレイヤーさんのリピーターは減っており、観光客のリピーターも減っているそうです。イベントを始める数年前からは、お寺に来た人に休んでもらおうと茶店を作ったり、市場も出しているそうです。そのきっかけについても伺いました。
私と家内の2人だけでやっとったらとてもやないけど、お客さんがちょっとその秋の行楽このもみじの時に、
はい、
5年ほど前からやりかけてね、やりかけて、
はい、
で1年目は本当に土曜日日曜日だけ家内と2人で簡単なことしとってんけど、うん、で次の年になったら人が増えたんや、もみじのな、
はい、
でこれやって思った時に、でその今地元の方の、有志の会で会って、その方々がちょっと話していっぺんそんなにお客さん来んねやったらうちらが作ったやつでこういった商品とかそんな自分ら手作りの味噌とか、うんうん、ここ来て朝ついたお餅を出したりとかそんなして構わへんかという話で、それは結構ですよと。で初めてんやけど、よその観光でられたらどこ行ってもこのお茶のお店、ちっちゃいながらの小さい茶店でも何でもあったりとか、
うん、はい、
でまあ、この近所やったら丹波市の青垣の高原寺さん、あそこが僕が、もう20年ほど前かな、いっぺんあそこも綺麗とかあるからで見に行って、
はい、
ほんならお寺の駐車場で老人会が100軒の野菜市みたいにしててん、で老人会が駐車場の番ぐらいしとっただけやって、でそれがやな、久しぶりに何年前だかな、6年ほど、そのやろう思った時6年ほど前かな、行ったら、駐車場がごっついバスの駐車場広いのができてるわ、なんかちゃんとした建物の土産物屋できてるわおいおいって見てびっくりしてしまって、やっぱり一からやなと思って、で5年前からその家内とちょっとやっていこうかというので、でやっぱりどこ行ったってフラッと、あ綺麗なもみじがあるなだけじゃなしに、やっぱりなんかこうそれ以外にこう匂いで五感、人間五感なんか、
はい、
が綺麗で目の感じる感と、それとやっぱりお腹の食感にこう、ね、通じるものとかいうのをやっていこうかということでやり続けて、でそこへ来てさっき言うんだけど、自分のところだけでやっぱりあかんし、でとてもない家内と2人だけでは手回らないようになってきたんで、特定の方々だけなしに、そういったやる気のある人がだから来るも、もう心回らずサーブも終わるという形ではやっとんだけど、
はい、
まあちょっと今でも少ないような少ないよね。
このような活動を始める前は生活がなかなか成り立たなかったため、酒井さんは大きなお寺に勤めて生計を立てていたそうです。大きなお寺だと檀家さんのお布施や茶店だけでも成り立つそうですが、安島奥地域では過疎化が進み、檀家さんの数も減っているため、なかなか茶店や市場だけでは成り立っていかないそうです。そこで、もともと大黒寺は花の寺を目指しているため、山野草を植えて観光客やコスプレイヤーさんに四季折々で楽しんでもらいたいと酒井さんはおっしゃっています。山野草とは 山などに自然と生えている草木のことで、これを植えている場所はほとんどないそうです。桜やモミジはもちろん、ヤマアジサイやシャクナゲ、ミヤマムギランなどメジャーなものからマイナーなものまで多くの種類の山野草を育てています。この活動と今後について伺いました。